どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今回はですね、工藤ラジに寄せられたお便りをご紹介したいと思います。イエーイ、パチパチパチパチパチということで、はい、またですね、お便りをいただきました。いや本当にありがとうございます。多分今年入ってから2通目ぐらいですかね。そんなに高頻度でいただいてるわけではないんですけど、はい、つい先日もいただいて紹介した記憶があります。はい、で今回もちょっとそのお便りをねご紹介できたらなと思いますんで、聞いていってください。はい、では早速ちょっと紹介していきますかね。はい、じゃあ読みます。あ、ちょっと待って、そうだ、1個だけちょっと読む前にちょっとお伝えしておきたいんですけど、くだらじね、常にお便り募集中なんですけど、多分ポッドキャストの概要欄とかにリンクね貼ってあると思うんで、そこから送ってもらってほしいんですけど、ちょっとだけ前よりもお便りフォーム少し内容は変わってないんですけど、見た目がちょっと変わりました。はい、気づいた方もいるかな。実は喋ってはいないんですけど、皆さんにお伝えしてはいないんですけど、実は密かに変わってます。ちょっとだけヘッダー画像がついて、フォントがちょっとだけ変わったかな。あと色もちょっと、はい、変わってるっていうだけです。はい、ちょっとそれだけお伝えしたかった。はい、というわけでじゃあ読んでいきます。いきます。ラジオネームリホー X さんでいいのかな、はい、からいただきました。いや本当にありがとうございます。はい。で、一応私ですね、事前にちょっとこう、一通り読んではいるんですけど、今回のお便りですね、めちゃくちゃ嬉しい内容で、ちょっと感動してしまいました、私。はい。で、読んでいきますね。実はね、この方ね、16歳の高校生です。はい。まさかね、16歳の高校生の方にちょっと聞いていただけてるとは、思いもよらなかったんで、はい、ちょっとびっくりしましたけど、ではちょっと読んでいきます。この方はですね、アニメはですね、ウマ娘とシンフォギアが好きらしくて、ゲームはエイペックスとワンガンミッドナイトが好きだそうです。はい。ウマ娘はね、私もアニメ、見てますし、ゲームはやってないんですけどね、実はね。ゲームはやってないんですけど、アニメは全部見ましたし、シンフォギアね、懐かしいね。だいぶ前だよね、シンフォギアね。戦機絶唱シンフォギアですよね。歌って戦う、アニメですよね。歌の上手い声優さんが出てきて、出てきてっていうかそのキャスティングされてて、キャラクターがね、歌を歌いながら戦うんじゃなかったかな。当時見てた時、この人たち歌いながら戦ってるけど、よく息切れねえなとか思いながら見てた記憶があります。はい。あとゲームはエイペックスとワンガンミッドナイトってことで、ちょっとエイペックスはね、私ちょっとだけ触ったことはあるぐらいで、そんなにやったことはないんですけど、で、ワンガンミッドナイトって、多分これ車のゲームかな？ちょっと私あんまり詳しくはないんですけど、確かそうだった気がします。はい。そんなアニメやゲームが大好きな、リホ X さんからお便りをいただきました。ありがとうございます。では、メッセージ読んでいきます。こんにちは。2024年春、私は高校2年生になりました。いやおめでとうございます。本当に。はい。高校2年生ね。懐かしいね。私はもう、何年前だ？もう30だから14、15年前か。になるのかな？私が高校生の時はね。はい。そして、クドラジを見て約2年ほど経ちましたと。結構な、だから、もう古参ユーザーじゃないですか？クドラジ、それこそ、今年ね、3年経つのかな？ 6 月で。だから、そう考えると2年ぐらい前から聞いてくれてるってことは、だいぶ、結構、古参リスナーだと思います。はい。で、初めて出会ったのは、2022年の1月5日の配信なのかな？ガス管の穴開けに失敗のお話の回でしたと。はい。これ見た瞬間に、懐かしいと思って、あったそんなことってね、ちょっと思いました。はい。なぜこの、ね、回の配信で聞くことになったのかは、ちょっと謎なんですけど、 一体どういう検索をすればこのガス管の回にぶち当たるのかっていうね、ちょっと謎ですけど本当に。でこれ何の話かっていうとね、多分ですけど、まあ、私ね、潰瘍性大腸炎っていう、まあ、難病を患っているんですけど、そこの、まあ、その処方されたお薬、まあ、飲み薬が大半、今も大半なんですけど、ひどい時はですね、直接そのお尻の穴にまあ、ぶっ刺して薬を注入するっていう、まあ、お薬があるんですよ、いくつか。私がやったのは、まあ、2つ3つぐらいやった、これまでやったことあるんですけど、そのうちの1つに、まあ、ガス管っていうか、まあ、そのスプレー状っていうのがいいのかな、なんかムースみたいなものがこう薬で出てくる、射出される薬があって、でその、まあ、ちっちゃいんですけど、ちっちゃいガス管にプラスチックのアダプターみたいなものをつけて、でそれに、まあ、ただね、そのままぶさすとケツが痛いから、なんだっけあれ、ニトログリセリンじゃなくて、なんだっけ、グリセリンかな、ニトログリセリンはダメだよね、あれは爆発しちゃうやつだから、そんなの刺したらね、ケツ爆発してしまうんで、多分グリセリンかな、滑りを良くするためにね、そのアタッチメントというか、まあ毎回使い捨てなんですけど、にそのグリセリンを塗って滑りを良くしてから、ケツにね、直接自分でやるんだよ、自分で、うん、ぶっ刺してブスって、結構ね長いんですよ、10センチぐらいあるかな、うん、10センチぐらいあるんですけど、長さ的に。それをこうケツにね、朝っぱらからおじさんのケツの話なんか聞きたくないと思うけど、ぶっ刺してでこう注入するっていう、まあ、お薬があったんですよ。最近は使ってないんです、最近調子がいいので使ってないんですけど、実はまだ持ってます。はい、そっか。そのガス管の穴開けを、まあ、捨てる際にね、ガス抜かなきゃいけないってことで、そのガス抜こうとしたんですよ、うん、ガス抜こうとしたのはいいんだけど、まあ、全部使い切ってプシュプシュ、もう何も押しても出ないぐらいに使い切ったはずなんだけど、でもそれでもやっぱり実際ガス管に穴を開けるとガスが残ってるみたいで、その、まあ、圧力というか空気圧の差かな、中のガスの圧力が外に漏れるわけじゃないですか、穴を開けると。でそうすると中にちょっと残ってた薬がピュワーって飛んでくるんですよ飛んでくるんだけど、それを全然想定してなくて、私はもう、まあ、とりあえずガスだから外に行ってやろうと思って外に行ってやったんですけど、刺してさ、よし、じゃあこれ抜くかって言って、何で刺したんだっけな、なんかその尖った針っていうか、まあ、なんかピックみたいなものでこうブンって刺してスポンって抜いたんですよね。でそれがもう最悪でさ、スポンって抜いた瞬間に、まあ、一気に中の圧力が外にシュワッって出るから、もうそれで私もうなんかムースまみれをムースまみれになったっていうお話の回ですね。はい、ぜひ気になる人は多分その回を聞いてもらえればわかるかなと思います。はい、てか2022年の1月5日にそんなことやってたんだっけ私、うん、多分まあ年始でちょっとまあゴミとかね捨てようかなみたいな風に思ってたのかな、うん、いやありましたねそんなことねいやマジでなんでこの回を聞いたんだろうってちょっと不思議に思いますけどね、本当、うん、じゃあちょっと続き読みます。おとなしく、優しい口調で面白い話をされるので笑いがこらえられませんでしたとそんな俺優しい口調で喋ってたかな、うん、もうめちゃくちゃ自分でももうゲラゲラはゲラゲラっていうか、もうねその穴刺してマジでプシューってやった時はふざけんなよおいマジかってなったけどね、うん、いやそうね、楽しんでもらえたならでも良かったですね。はい、で、ちょうどその時期は学校で友達といざこざがあり不登校になっていましたと。ああなるほど、まあいろいろありますからね、ほんとね、学校とか職場とかね、正直辛くて外に出るのもままならない状態でした。うん、しかしくどらじ、くどんさんに出会ってから毎度更新されるたびに視聴し心が癒されていましたと。いやほんと嬉しいよね、こんなこと言ってもらえるなんてね。うん、ちょっとほんと涙ちょちょ切れるんじゃないかなって思いましたけど、本当に今までお便り何通かね、今まで、まあ、10通は多分超えてると思うんですけど、うん、くだらじ始めてからお便りいただいてますけど、 ここまで言われたことは多分今までなかった気がする。ごめん、言ってる人いたらごめんなさいなんだけど、はい、本当に嬉しいなと思います。はい、そしてこの人のように何事も楽しくやればいいのかと思い、暗い自分を捨てて立ち直りましたと。いや本当にさ、いやそっか、でもどうなんだろう、このクドラジ聞いてる人には私がやっぱ楽しそうに見えるのかな。まあなるべくそのね、せっかくポッドキャストこうやってね、自分の声を録音して皆さんにお届けするわけだからね、まあ、暗い話ばっかりしててもしょうがないし、暗いトーンで喋って聞いた人がね気分落ち込むような配信してもまあしょうがないかなって思ってる部分はあるけど、これもちょっとね、なんか私的にはなんだろう、びっくりというか、あ、そういう風に思ってもらえてるんだなっていう、まあ、客観的な視点でね、やっぱ自分は自分の声、まあ、常に聞いてますけど、周りから自分がどう見られてるか聞かれてるかっていうのはなかなかわからないので、いやこういう意見もね、はい、非常に参考になります。いやでも本当それをね、まあなんだろう、まあ、楽しそうにしてる風に見えてる私を、まあ、見てという聞いてというか、で、まあ、こうすればいいんだっていうことで立ち直ってね頑張っていたみたいですね。いや本当嬉しいね。私もまあいろんな、なんだろう、インフルエンサーというか、まあビジネス系の YouTuber さんの方だったり、まあ最近だと本読んだりね、して見てますけど、特にまあこれからの時代はやっぱり、まあ楽しんだもん勝ちというか、なんかやりたくないことをやって人生消費するんじゃなくて、まあ AI とかもね、どんどん発達してきてますし、これからどんどん AI が発達していくと、まあ、結局どんどんお仕事がね、人間やることなくなっていくわけですから、そうなると何が人間に残るかっていうと、楽しいことをやるとかね、まあ、ホリエモンさんとかもね、まあ、ハマれることをやれ、まあ、ハマれとよくね言われてますけど、でそういうハマっていくものをこう増やしていって、ハマって飽きてやめて、ハマって飽きてやめてっていうのを繰り返していくと、あの有名なあのスティーブ・ジョブズのね、あの有名 な, なんだっけスピーチ、大学の卒業式だったかなのスピーチで言われてた、あのコネクティング・ザ・ドッツってやつね、いろんなことをやっていくとそれが点と点がつながって線になってね、一つの形になっていくよみたいな話にもつながっていくんじゃないかなと思ってますけどね。はい、で、その結果周りの人と仲良くできて、いやよかったね。卒業までには、卒業まで、もう卒業したのか、え、どういうこと、ちょっと待って、卒業までには彼女もできました。いや、まあ、ちょっと、いや、そう、あのさ、まあ、卒業までは一旦置いとこう。置いといて、彼女ができたらしいんですよ。ちょっと一言いいですか？ね、今まで散々ね、その、まあ、ありがとうございましたと。お便り送ってくれてありがとうございましたと。ね、言ってきましたけど、私より先に行くのはやめてくんないかなと。ね、いや、おめでとうございますなんだよ。わかるんだけど、このクドラジオですね、まあ、一番聞いてるのは、もちろん私ですよ。ね、こうやって喋った声で、を自分で毎日聞いてるし、まあ、編集するときもね、ちょこっと聞いたりしてるので、まあ、私よりも自分の声をね、不動の声を聞いてるやつは、まあ、いないはずなんですけど、おかしいな。私も毎日聞いてるはずなんですけどね。ちょっと彼女できないですね。いやー、マジか。いや、ほんとびっくりしました。ね。いや、あのさ、これ見て思ったんだけど、今度、クドラジの説明欄にね、このクドラジを毎日聞くと、彼女ができます、彼氏ができますみたいなこと書いてもいいんじゃないかなと思ったんだよね。実際実例があるわけですから、クドラジオを毎日聞くと彼女ができる、彼氏ができる、人生が全てうまくいく、お金もたくさんもらえる、健康になる、病気が治るとかね。ちょっとうさんくさくささがめちゃくちゃ出てきますけど、まあでも実際この方はね、私のラジオを聞いて、 まあいろいろ周りの人たちともね、こううまくやれるようになって、まあね、彼女もできたということで、はおかしいな。いやこんなことがあっていいんでしょうか。はい。いやまああっていいんですけどね。はい。でもまあおめでとうございます。はい。そして今日も工藤さんの声を聞きながら感謝していますと、はい、感謝大事ね本当に。いや私も本当にこのお便りを送ってくれて本当に感謝しております。うん。で今の自分は工藤さんのおかげでもあると思っています。これからも頑張ってください。楽しみにしています。で文が分かりにくくて申し訳ありませんと書いてますけど、いやこういうのはね本当なんだろう、きちっとした、まあ、文章、ちゃんとした文章になってるかどうかっていうよりもなんだろうね、なんか思いが大事ですよね。うん。これもこの前読んだ本の話になりますけど、多分クドラジで喋ったと思うんですけど、タイムカプセル社のね本あったと思います。結構面白かったんですけど、まあ、あれの中でまあその思いのなんか人に伝える時にそのなんだろうな、どう伝えるかっていう、なんかそのどう伝えるかが大事って言ったんだっけな、まあ、どれだけ時間をかけたか、どれだけ労力をかけたかっていうのがやっぱ人に伝わるか伝わらないかのねところになってくるんじゃないかなって話が確かあった気がする。うん。まあ、例えばまあ入院して、まあ、ちょっと大変な状態にあるという時に、まあ、例えばね LINE でその遠く離れた友人からもう大丈夫かみたいな、うん、入院したって聞いたけどお前大丈夫なのかっていう風なメッセージがあると思うんですけど、まあ、それだけでもね十分まあ、気を使ってくれてるんだなっていう風なことはまあ分かると思うんですけど、でももし仮に直筆の手紙がねその入院してる病室に届いたりとか、あとはもう直接その病室にもう遠く離れてるのにねやってきてお前大丈夫かって声かけてくれたら、やっぱそれは LINE とかね、その、まあ、ただの E メールのメッセージにはもう到底及ばないレベルの、なんていうかな、気持ちというか、あ、この人って本当に自分のこと心配してくれてるんだなっていう気持ちが伝わるんだと思うんですよね。私もそれ本当読んでて思ったんですけど。うん。まあ、なので、もう全然これから多分くだらじににメッセージお便り送ってくれる方多分いると思うんですけど、文章の構成とか全然考えなくていいです本当に。うん、多分思いのままを本当なんかねダーッと打って、うん、なんだったらそれこそ今音声入力とかもあるからね、こう文章を音声入力でもう喋ったことを文章にしてくれる機能あるんで、もうそのままそれをこうポチッと送ってくれても全然問題ないです。はい。なので全然気にしないでください。構成とかね、読みやすさとか気にしなくていいので、ガンガン送ってきてください。はい。私はもう送っていただけただけでね、だってこの文章書くだけでもそれなりの時間を要してるわけですから、なんかねそのリスナーさんの時間をまあ奪うというかいただけてるっていうことですからね。うん。まあ、それで言ったら、まあ、くどらじ聞いてくれてるだけでもね、十分ありがたいんですけど、ね、こんな、私がただ喋ってるだけの配信を、まあ、ながら聞きなのかわかりませんけど、ね、まあ、聞いてくれているということですから、はい、非常にありがたいお話でございます。うん。っていうところですかね。はい。いや、本当にありがとうございます。なんかもう、いろんなその客観的な視点だったりとか、なんだろう、私もこれ読んで、いや、ちょっと頑張らないとなって思いました。本当に。うん。やっぱ私もね、楽しそうに見えてるかもしれないですけど、いろいろ悩んだり考えたりすることは、まあ、たくさんあります。うん。まあ、一人の人間なんで私もね。皆さんに見せてるのは、まあ、一応なるべくね、私の見せられる部分は全部見せようかなとは思ってますけど、やっぱどうしても、その、1日1回の配信。まあ、長くても30分。頑張っても1時間ぐらい、ね、までしかないから、うん、全部をねちょっと伝えきるのは難しいとは思うんですけど、私もやっぱりいろいろ考えたり悩んだり苦しんだりしてる時はあります。ただまあそういう時に何て言うかな、立ち直る方法というか復活する方法はいろいろ模索して いたりするので、まあ、例えば筋トレするとかね、うん、まあ、筋トレは本当体力的にも精神的にもなんていうかな、うん、強くなれるものかなって。私もやっぱ1年ぐらいやっぱ継続してきているので、うん、最近、あ、これも言っておきますけど、私ですね、本当めっちゃ痩せたんですよ。うん、この前めっちゃ太って、一時期そのデブ判定されたんですけど、 BMI 的にね、体重76ぐらいまでいったのかな、76ぐらいまでいって、で身長175なんで、で BMI で測ると、まあ、デブだと、お前はデブだという判定されて、ちょっとショックだったんで、ちょっと頑張ってね、筋トレして食事制限もしてちょっと痩せようというふうに頑張って、今ですね、70.5 キロぐらいまで来ました。はい、もう5キロ6キロぐらいは痩せてます。はい、本当、まあ、筋トレ、毎日筋トレしてるのもあるけど、なので、まあ、痩せてちょっとね、体もやっぱ軽くなった感じするし、うん、まあ、精神的にもね、なんか、なんだろうな、まあ、苦しいことがあってもやっぱ筋トレしてる時ってね、きついんで、正直苦しいこととか考えてる余裕ないんですよね。もう今もう、なんだろう、もうその例えばスクワットだったら、もう足プルプル言いながらね、もう「でうわ!」みたいな「クソガー!」とか言いながらね、もう「うわ、あと1回あと2回」みたいな感じで本当ねやってるんで、もう正直ね、昨日あったなんか大変だったこととかもくよくよ考えてる余裕もないというか、うん、っていうのもあったりするんで、まあ、筋トレは非常におすすめかなと思ったりしますし、まあ、あとはこのお便りにもありましたけど、なんか楽しむっていうところかなと思います。うん、ハマる、まあ、自分でハマれそうなもの、楽しめそうなものを見つけて、それにとことん取り組んでみる。で、まあちょっと飽きたらやめてしまっても全然いいと思います。私も結構その類なんで、うん、まあ、フーディニとかね、3DCG のソフトとか勉強し始めるけど、一定量ちょっとやったら、あ、ちょっと飽きてきたなみたいな感じで、で今はちょっとピクセルアートにハマったり。あとはまあファッションにね、ちょっと足突っ込んでみたりとかしてるんですけど、まあそういうのでいいと思います。はい、まあ、そんな感じで、まあちょっとね、皆さんもポジティブにね、生活して生きていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、こんなところですかね。いや、本当に本当にありがとうございました。はい、というわけで、まあクドラジではですね、こんな感じでお便りをいつでも大募集しておりますので、はい、Google フォームから送ることができます。基本的に、まあ、今のペースぐらいだったら、まあ、全然全部紹介します。うん、全部紹介するつもりなので、ガンガン送ってみてください。あ、なんだろうな、まあ本当大量にもう紹介しきれないぐらい送られてくることなんてことはまあないとは思うけど、まあ、そうなった場合はちょっと読めないとかね、うん、紹介しきれないとかはあるかもしれませんけど、今のところは全然そんなこともないので、はい、もうガンガン送ってもらえれば、クドラジで取り上げてね、ちょっとお話ししてみようかなと思ってますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。あと、はい、まあ、この方はね、お便り送ってくれた方は、彼女できたそうですけど、私も、彼女を募集してますんで、ちょっともじもじしながら言いますけど、はい、募集してますので、実はですね、クドラジにくれるお便りはですね、大半が男性の方ですね。うん、ちゃんと紹介してるか分かんないけど、全部が全部ではないですが、基本的に男性の方が多くて、で確か、ちょっと待ってね、ちょっと調べてよかった。ですね、クドラジのそのアナリティクス、アンカーのやつ見るとですね、やっぱね、聞いてくれてる方の大半は男性なんですよ。確か。あ、でもこれ Spotify だけか。あ、ごめんごめん。そうか。じゃあ全部のプラットフォームで見てるわけじゃないね。これ Spotify だね、あくまでね。うん。Spotify のその、アナリティクスだけ見ると、またやっぱ7割ぐらいが男性で、残りがまあ女性と、その、まあ、どれにも属さないっていう人たちと、まあ、未回答っていう感じになってるんですけど、あとはまあ年齢的にもそうですね、まあ、意外とまあ18歳から22歳がいたりするのかな。でも一番多いのはやっぱ私と同世代、もしくはそれよりも上の方の比率が結構多かったりするんですよね。うん、 なんで、女性リスナーさんのご意見お待ちしております。はい、愛のあるメッセージをお待ちしております。私もやっぱ男なんでね、まあ男性からのメッセージが嬉しくないってわけじゃないですよ、もちろん非常に嬉しいんですけど、やっぱ女性からもらえるとね、なんかこう俗っぽい話言い方になっちゃいますけど、もうキャーキャー言われたいというか、ね、男だったら誰しもそういう願望を抱くと思うんですけど、ね、女性からキャーキャー言われたいっていう欲望がね、私にもあるので、ぜひこのくだらじを聞いてくれてる珍しい女性リスナーの皆さん、もしこれ聞いていてくれたらお便りお待ちしております。はい。てなわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。くだらじではお便りいつでもお待ちしております。ここまでくだらじ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。